今日の礼拝のメッセージが古いものです。何の言うでしょうか。何年前同じ箇所で同じメッセージだからでしょうか。いや、そういう意味じゃないね。たまにはそういうことあるんだけどね。何年前のメッセージはもう一度同じ箇所を勉強してするんだけど、でも今日のメッセージは本当に古いものです。2600年ぐらい前のエレミアとして神様衆からのメッセージでしたね。だから古いですね。古いものは大事にするいるんだけど、古いものはあまり価値がないと思う人多いですね。でも今の読んだ箇所はとても大事なメッセージですね。エレミア書は大部分はメッセージですね。時々そういう本ありますね。CLC に行けばいろんなある先生のメッセージの集まる本ですか、それありますね。エレミアは大部分はそうです。そしてそのしもべ一緒に働いたバルク後で集まったかもしれないという考えがよくありますね。だから選ばれたメッセージですね。古いだけど、エレミアは65年ぐらいで働きましたね。だから65年間で、まあ、20歳ぐらいから85歳ぐらいまでか、大雑把に言えばそれぐらいですね。そのだけで何回何回もメッセージしてるでしょうね。だから ここに書いてるよりいっぱいあるんですね。そしてその中で主の導きで、聖霊の導きでバルクを選んで、それはエレミアに入ってるんですね。だから古くてだけど選ばれたものですね。そしてとても大事なテーマありますね。今日の箇所はどういうテーマですか？安息日というテーマ、みんな思うんだけど、安息日ということより仕事のテーマと思いますね。安息日を清く保って、そして普通の仕事を休むんでね。だから結局安息日と仕事の関係か、またその主に対する考え方でね、その安息日の保ち方によってその心見えてくるんです。だから本当に大事なメッセージですよ、古くても。そして同じようなテーマはエレミアの中でこの箇所だけです。他に安息日テーマとか仕事のこととか出てません。他にいろいろありますけど、でも古いだけど大事です。だから何でしょうか。やっぱりこういう箇所のメッセージが、私たちは自分の心の持ち方、自分にとって何が大事であるか、また仕事に対する態度もここで学びます。とても大事ですね、古くとも。まあ古いですけれども、もう一つ今日のメッセージはちょっと変わっていることは場所です。ここにどこにあったんですか。神殿の中ですか。違いますね。エルサレムの門ですね。そしてただ一つの門、まあ一つの門で始まって、特に王様たちは使う門のこと書いてるんだね。だけどその次は全てのエルサレムの門に回っていく、何回もやったメッセージですね。このようなことはエレミアにはここだけじゃないかな。普通は神殿と思うでしょうか。いや、神殿のメッセージはエレミアの中で2回しかないです。7章と26章ありますね。まあ、開かなくていいですけど、7章はちょっと長いですね。また19章、一番最後に1節ぐらいは神殿の庭で語ったと書いてるんだね。まあ、その1節も聖教として考えたら、エレミアは神殿にやったメッセージは1章3回だけでしたかと。まあもっとあったと思うんだけど、書いてるのはそれだけです。私たちは気をつけないと、礼拝堂で話すそういうメッセージだけ主持ちられることに考えやすいです。そうではない。エレミアはある意味で、時代は今朝のメッセージの新明記の時代と全く正反対です。新明記の、新明記じゃないね、その歴代史ね。歴代史はダビデ神殿建てた方だけできなくて、ソロモンによって まあ、ダビデの準備によってそれで神殿できて、そしてその礼拝のやり方とか、それは始まるところにいっぱい書いてるのね。だからあの歴代史読むと、なんとなく礼拝は全てあの神殿です。そして礼拝の神殿の礼拝の強調あります。でもエルミエの時代はそれは何百年経ってて、あのユダヤ人たちは宗から離れてしまって、罪を犯してしまって、バビロンが入ってくる、敵は門の 外にいる、まあ、何十年間の間予言したんだけど、結局神殿の中でどういう礼拝であるか、7章読むと偶像崇拝やってるとか、また神殿だけの礼拝じゃなくて、自分の家の上にはあの太陽と月とか星を拝んでるとか、またエルサレムのすぐ外である谷の中でね、自分の子供を生贄としてするとか、そしてその体を燃やすとか、まだ生きてる間に燃やすとか、あ、それは19章に書いてありますね。なんかそういう状況の中でエレミヤは神殿の中であんまりメッセージできないようになっちゃったんでしょうね。だから神殿でメッセージするのは悪いというじゃないですね。でも必ず歴史の中でいつもそういうところばかりではなかった、時代変わったんです、うん、今朝と今日の箇所の間だね。だからそれも考えなきゃないのね。じゃあその門でメッセージするのはいいところですか、理想的なところですか。いや、そうじゃないよね。結局経済的にあの出たり入ったり荷物を運んだりとか、うるさいところになるんでしょうね。安息日にメッセージしたかって書いてないんだけどね、場所書いてるんだけど、安息日についてメッセージするんだけど、でも多分安息日だったでしょうね、わからないんだけど。でもそれだったら一日で全部できるかをちょっとわかんないね。でも普通はうるさい、でも安息日に静かになるはずなところでしたね、うん、そしてだから静かになるようにということかもしれませんね。ネヘミヤの13章覚え出してくださいね。あのバビロンから戻ってエレミヤはあのエレミヤたち、ネヘミヤたちはネヘミヤでね、エレミヤじゃなくてネヘミヤ、あの門立てたりとか、そして安息日に販売に来る人いましたね。それで門を閉じたんですね、うん、だから本当に静かになるはずです。でもここはおそらくうるさいところだったんだね、話しにくいだったかもしれません。時々教会もうるさくなるんだよね、小さい子供たちいっぱいいれば見るとかね、また会える、そしてそれでは困ると思うんだけど、でも意味になりますね。まあ17章この後半のところでね、短いですね。だから短いメッセージかもしれません、門だったからかもしれないね。だから私たちは礼拝堂でするメッセージはそれだけ礼拝だっていう考えていけませんね。家庭礼拝もありますし、また野外礼拝も時々あるし、特別な時あるんだね、ということを考えるべきですね。じゃあそれは古いメッセージですね。そして変わっている場所にありますね。第3にはある意味で分かりやすいメッセージですね。私のメッセージいつも分かりやすいでしょう。家内でさえも賛成してないねいつも分かりやすいと言えません。だけどここはあの荷物を持ってる人を取ってるんですよ。そういう取ってる人を多分取ってるね、門の中でやってるから。そしてそういうことはいきません、するな、それはあの安息日を記憶保つことではないから。だからでも目の前の取ってる人たちを見ながら話したんだね。それで分かりやすいですね。実はエルミヤの中でそういうこと多いですね。エルミヤのいろんなものを持ちたんだね、そして例えにしたんだね。土地を買ったりとか、ある布のことはあの土入れてて、その後で取り出してダメになってたらイスラエル同じことになるんでしょうとか、いろんな例え使ったんだね。そしてここも見えるね、見えるんだね。そういうふうにやってもいいですかね。 時々私は物を持ってくるんだね。今日持ってきてるものはないね。あ、残念だ。ない。見せるものあればいいんだけど、でもそれを取り出すのは嫌がる人時々いるね。言葉ばっかりのメッセージ欲しいですと言っています。またアメリカの出版社に私はヨハネの福音書の本一応作ってて出したんだよね。出版社の一番上の人は私の友達だから、やるようにしますと頑張ったんだけど、でも最後にはどうなってるいうと、まあ、いくつのことあったんで、一つは他のその会社の人たちは私はイラスト入れたんだね。結局ヨハネの分かるためにイラストがないと分からないだろうと、そして入れたんだね。だけどその出版社の中のある人が、かなりある人は、それはうちでやるんですよ、言葉ばかり欲しいですと。まあ、あれは昔の出版のやり方と思うんでね、現代の本は必ずずうずうがったりとかいろいろあるんだけどね。また他の教会で、金沢教会じゃないだけどプロジェクター使ってるんだね、今朝来られた姉妹でね、そちらの教会友達ドン先生が宣教しているんだけど、彼はプロジェクター使うんだね。どうしてですか？いろんな動く映像を見せるためにそうじゃないよね。自分の日本語そんな力がないから、それ書いてるノートあれば、その要点あれば分かりやすいね。だけど、まあ、それやりすぎで変になるね、問題になるんだね。だからいろんなもの見せててやりすぎだったらダメだけど、エレミヤにかなりありますね、でももう一つ考えましょうね。あの荷物は運ぶのは書いてるのね、あれはそんなに悪いですか？どうでしょうか？まあ日曜日にするべきは日曜日、安息日に土曜日にするべきじゃないだね。礼拝に行くべきだけど、でも仲介書を読むと大体こういう説明ついてるんですよ。物運んでる中心ですから、畑行って一日で耕すとか、また動物の世話するとか、町の外で一日中働いてることではないです、多分。それだったら荷物を運んでるではない、向こうに行って働くんです。だから物を運んでるというのは何でしょうか？町に持ってきて販売するためのことか、それと逆に来週の仕事の準備だからか。だから多分ここにやってるのは、その週間の、まあ、最後にこうなったから、それは最後のものは持ってくるんだで、そしてまあそれを金曜日にやればよかったんだけど、金曜日にちょっと間に合わないで、じゃあ土日、安息日の朝ぐらい、まあ、午後ぐらいか、それをちょっとやりましょうと。それともう一つの可能性は、次の日でね、ユダヤ人の中で日曜日は働く日ですから、その日の次の仕事の準備として、まあ、ちょっと持っていくんです。多分あのようなことです。だから彼らはある程度安息日を大事にしてると思ってて、でも完全にやってなくて、このぐらいは適当じゃないかとという態度だったでしょうね。まあ、それはちょっと現在私たちは教会ですから、イスラエルじゃないから、ここまで厳しく新約聖書に書いてないでね、主の日には物を運んだらダメですと書いてるところはありませんね。主の日は大事にすると書いてるんだけど、でもここまでは書いてないよね。でもそれは結局心の問題ですね。主の日、また安息日は主のために大事にするんじゃなくて、自分が都合がいいようにということでも十分で適当でいいだという心が多分ここで出てるんだね。だけどはっきり見えた、分かりやすいメッセージでしたね。罪のことは分かりやすいですか？見やすいですか？普通17章を読んでるから9節見ましょうね。9節とても有名ですね。9節は、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。 誰もそれを知ることできません、できないんでね。でも実節には私は主が心を探り思いを調べ、思い考え方も調べるんですね。そしてその行いの報いにも与えるんだね。だから結局この17章の最後にあるメッセージはあの9節と関係あるんじゃないかな。心を見てることだからこういうメッセージある。厳しくしようということじゃなくて、心は主から離れてるんです。仕事の方が大事にしてるんですということだね。でも見やすいですね、分かりやすいですね。自分の罪は分かりやすいじゃないですけど、はい、第4の要点ですね。エレミアのメッセージ、ここのメッセージは経済的な面でお金に関係あるね。そういうことです。結局その物を運んでてそれをお金になるとか、ネヘミヤに書いてるほどではないんだね。ネヘミヤは周りの国々がいろんな物を持ってきてて販売しようと思ってた。ユダヤ人たちは安息日にも休んでる、だからその日には買い物のためにいいんだから、それはあったんだけど、それは経済のことはっきり見えるんだけど、でもここもそうじゃないかな。次の日の準備とか、また前の1週間の最後のまとめとか、どっちにしてもまあ経済のことでしょうね。それで何か言えるか、こういうことじゃないかな。私たちの心を表しているのは何によるんで見えるのか、どういうふうに心を見えるのか。旧説によると見えないんだけどね、人間は。だけど人間のなんとなく見えるのは二つの面があるんだな。一つはお金の使い方によって心を見えることあるんです。また仕事に対する態度のそれも関係してるんだね。経済の面として心を見えるんだね。だからここにあると思うんだね。でもそれで必ずこういうお金の使い方とか安息日守るかどうか、それによって心見えるか、それは言えないね。新約聖書の中でパリサイ人たちは安息日に対して一番厳しいだったでしょう。でも心は違うんだったね。現代でもそういうことあるんだな。私は神学校時代で、いくつの神学校でね、最後に行った神学校の時代で、私の働いた教会でも一人の教会員は大変問題になったんですね。何という問題ですか。彼の奥さんは、彼から離れて離婚になったんですね。ずっと何十年間教会の中に行ったんですよね。娘一人は進学校に行ってて、とてもいいバプテスト出版社、アメリカに一番いい出版社で勤めてて、いい教材出したりとかいい仕事やってるんでね。だからみんなはいい夫婦と思ってたんだけどね、急にはこういうふうになってて、そしてその私より年上ですけれども、彼は退職してすぐ離婚になったね。それやっぱりお金の関係あるかな。奥さんはすぐ財産全部、家はいっぱい持ってたんだね。彼はその家はいろんな菓子屋とかいろんなそういうビルとか持ってたんだね。それを売って財産を分けてくださいと。だけど離婚するの理由は何も見えないんでね。教会聞いてるし、いろんな罪を犯してるではないし、他の女できてるということは何もない。だからひどいなぁと私思ったんだね、その奥さんは。もちろん男性、その主人から、ご主人から聞くとそういう聞くんだね。でも時間経てたらどういうことを分かってきましたか。やっぱりお金を愛することとかね、教会に来てるんだけど本当のここ一番深いのはなんとなく財産だな。奥さんだけじゃなくて必ずそのご主人もだな。教会に立派に見えるのに、向こうで大きい教会だから何百人の中でいるから、わからないが多いだけど、でもそういうことを分かってきましたね。だけど基本的に言えば安息日はいいテストでした。具体的な例ですね。18章になると全体的な罪のことを出てるんだね。 具体的なこと一つだけじゃなくて全体的でね、そういう有名な時氏の家に行く、そっちでメッセージありますね。そして、その器を作ると同じようにイスラエルは神の手の中にいる、6節そう書いてるのね。そしてその後でもし彼らは、正しくメッセージ聞けば、悔い改めれば、悔い改めなさいと書いてるんだけど、悔い改めるならいろんな祝福があるんです。でもそれ逆だったらそうではないと実説に書いてあります。そしてだから17と18の中でありますね。17は安息日の持ち方、18日は全体的に、19章まで行けばもう一つのメッセージで裁きは必ず来るんだというふうになります。まあある意味でテストですけれども、でも必ず分かるテストではないですね。じゃあ次に行きます。この17章のメッセージ戻ってるんだけど、このメッセージは経済的な面ありますけれども、政治的な面あります。気がつきましたか。王様たちのこと書いてるんだね。ただ一人の王様じゃないですよ。王様たちの使うもん、19節にもありますね。また20節にはユダの王様たちがね、入る時には使うもんでね。またユダの全体のエルサレムの国民も使うもんですけれども、でも一番20節最初に書いてる王様たちのことです。こういうところは安息日と王様の関係もあると。そうか、じゃあそれでイスラエルの問題はやっぱりリーダーだったんだ。リーダー悪かったからこういう問題になってるでしょうか。それは考えやすいね。ネヘミヤ書の中でネヘミヤは正しくやってて、その門は安息日に閉じるようにして、それでそういう問題解決になりました。まあもっと厳しく言ったんでね、国民また来週またこの安息日に来れば軍隊出して追いかけるんだよということ言ったんでね、厳しく言った。でもこの17章はなんとなく王様のたちのこと書いてるんだけど、あのままの問題です。だから王様たちにリーダーたちに問題あるんじゃないかなと思うんですね。でもそこまで書いてる？そこまで書いてないですよ。王様たちの門を使うとかそれ書いてるんだけど、王様たちによって安息日守ってないということって書いてないです。どうしてでしょうか。結局ここの政治的な面書いてるんだけど、ここは17章ですね。エレミアの2章から、まあ1章からでもね、19章までは、そのアウトライン作りましたね、プリントもあるんでね、これスケールがありますけど、はい、そしてそのサイドの部分は国民の罪のことを強調されています。そしてその後で20何章かな、特に、まあ20章からね、リーダーたちの罪のことを大きくしてるんです。17はまだ国民の罪の強調していますね。リーダーたちもある責任もあるんだけど、そこまで強調されてない。だけどそれでどうして王様たちのこと書いてるでしょうか。19節わざわざその王様たち使うもんですね。20節もそう書いてるのね。どうしてですか。やっぱりこういうことです。この箇所はユダ王国ですね、イスラエルの王国の南の部分でしたね。結局バビロンが来てて裁かれて自分の王国を失ってしまうという予言いっぱいあるんだね。国民の罪のことでこうなるんですよ。その中で王様たちのこと書いてるんです。食われてみるなら、安息日を清く保つならどうなりますか、書いてるんですね。それは24節からだね。そして25節にはどうなりますか、そうするとどうなるんですか。ユダヤの王ですね、王たちはまたその長老たちでもユダの人、イスラエルの普通の人たちでも、この門を取るようにこの町に入ってて永久に住むできるんです。またダビデのことも書いてるはずだな。 どこに書いてあるの、ダビデの御座に座れるようになるとかね。だから結局安息日を正しくすると神様はその国を祝福するんです。そしてその祝福の中で何あるのか、王様がいるんです。そしてそれはダビデの子孫でダビデの契約につながっているの、つながりがあるんだよ。だからここで書いてるのは、国の罪によってリーダーシップの問題が出てくるんだね。罪深い国民だったら王様の政治的な問題も出るんです。また悔改めてて主に帰れば、それも政治的な面の祝福があるんだね。特にイスラエルに対してそれあったんだけど、現在でもある程度それあると思いますよ。どうしてアメリカの政治のことを今は国は 2つに分けているのか。罪深いですから、罪が多いです、増えてるんです。だから社会はダメになるんだね。だから政府もダメになるんね、自然にそういうことあるんだね。安息日は守るのは健康に関係あるね。休まないと体はどうなりますか。夜よく寝られないとどうなりますか。私は CPAP の機械使っているのはやっぱり夜よく寝られるためですね。十分よく寝られないとダメになるんだね。同じように安息日も守らなければ。やっぱり礼拝はどういうことを言うと、いろんな面がありますけれども、本当に心中から衝撃を当てて、本当の心からイエス様を愛してて、それで慰め歩きとか、だからある意味で礼拝も出るのも安息安全安心とかいろんな面がありますね。それはあるはずだね。まあ罪を犯しながらそういうことしないんですね。罪を犯しながら教会に行っててね、神様第一にしないで自分の仕事ばかりとか、自分の家のこと、自分の個人のことばかり、自分の経済のことばかり考えたら、そういう恵みがないね。でも本当の悔い改めがあれば、これは素晴らしい約束があるんだね。まあ政治的な面があります。そしてそれは国の健康の面があるんだね。個人だけじゃない。エレミアの中でそういうテーマ大きいですね。いろんな国々のことをいっぱい書いてる。だからエレミアはあまり人気がないというかもしれませんね。このチャートの中でエレミアの最後の部分、この緑色書いてるの、それぞれの国はどうなりますかと最後にまとめて書いてるね。それは46章エジプト、47章ピリシテ人たちはどうなるか、48章はそれはモアブのことですね。そして他の国々もいろいろある。50章51章はバビロンどうなるかということでね。どうしてこんなこといっぱい書いてるのか、やっぱり罪を犯しながら、イスラエルを無視しながら、イスラエルの神様を反対しながら、どうなりますか、裁かれるんだというふうに書いてあります。でも最初に書いてはイスラエルはそうなるんですよ。そう書いてありますね。イスラエルは責任ある、国民責任ある、次はリーダー責任ある、後で他の国々も責任があると。罪に対する厳しさいっぱいありますね。まあそれは政治的な面でも見えます。はい、じゃあ最後の2つの要点ですけどね、礼拝のこともこのメッセージの中にちょっと書いてるんですよ。私は歴代史やってないからね歴代史だったら礼拝のこといっぱい書いてるんだね。結晶のメッセージもそういうことですね。でもここにも礼拝ありますよ。何節ですか、見つけましたか。26節ですね。26節、25節はその王様たちのことは悔い改めれば、安息日を清く保てば、それで王様の入ってくるとか、イスラエルの政府も政治的にも良くなる。それはなんとなく歴代史の中でダビデの後で平和の時代来るようになるんだね。そしてそれで神殿を建てられると礼拝できる、ソロモンですね。それだから25節26節そういう流れですね。25節は政治的です。26は礼拝ですね。だからそういう礼拝の祝福もなるんだよ。 エレミアはほとんど神殿の中でメッセージできないんです。ひどい状況ですから。だけど比べてみれば、あの素晴らしい信念は主に用いられる。そして生き贄は持ってくるんです。そして人は豊かに持ってくるんです。そして犬の中方から持ってくるんです。またその生き贄の順番も書いてるね。一番最初26は何ですかね、その前哨の生き贄でね、それは何のことですか。やっぱりそれは血を流されて、それはあの罪の許しの意味の強調されてるでしょうね。その後他に生き贄もあるんでね、その後でどうですか、穀物ですか、穀物の畑の麦は持ってくるんだね。それは次ですね、レビキになる同じ順番かな、わからないけど、でもそれはそして最後に感謝の生き贄があるんだね。だから救いが当てて自分の仕事の穀物を持ってくるようになるね。だって仕事するの悪いと書いてないよ。ただ安息日は神様第一にしないからないとダメですよ。仕事は大事ですから。だけどそうするとそういういいものを持ってくる主にあげる心から感謝あるんだね。だから礼拝も見えます。だけど心の持ち方によって、そうになるか、そういう祝福があるか、それとか27節になります。二つの可能性あります。27、しかし、安息日の門の中でいろんなものを持ってくるなら、それはことをやめないければどうなるか、その門が火をつけて焼けてしまう。そしてもう一つは書いてるのは、エルサレムの宮殿、王様の家までもダメになるんだね。やっぱりこの政治的な面もあるんだね。経済の面、政治的な面、そしてこういうふうになる可能性があるんだね。どういうふうに違いますか。条件文は2つありますね。24節はもしで始まるね。27節はしかしもし書いてありますね。そしてならも書いてるね。英語で調べたら if ということですね。英語で if if でね。それは聖書の中で一番よく出てるのはどこだったかな、レビ記だったかな、それとか申命記だったかな。でも預言書に多いです。エレミアとエゼキエルに多いです。そしてなんとなく伝道メッセージの中で使われてるんですね。だから最後の要点は、今日はこのメッセージは、この古いメッセージは伝道メッセージです。どうして伝道メッセージですか。罪について書いてるからです。一つはね、そして道を通りながら運んでて、その罪があるのははっきり見えるんですよ。神様大事にしてないですね。まあ適当やってるとそれはダメですね。心は主から離れてるんだね。罪の話あるから伝道メッセージですけれども、もう一つは二つの可能性出してるから伝道メッセージです。もしそういうことをやめたら、そうすればこういう25節の26節の祝福あります。経済的にも政治的にも霊的にも素晴らしいことが可能性ありますよ。だけどしかし神様のことを無視してあまり考えないで、平凡的な人を通してばっかりで生きて神様のことを無視して、27節になります。そうすると火が来ると、バビロンから来るということは、まあ、27に書いてないだけでそういう意味ですね。でも火のこと書いてるのはね、やっぱりそれは地獄を表してるか、地獄みたいな地上の表しですかね。だから軍隊が入ってきてて、エルサレム門ダメになるし、宮殿もダメ、人はいっぱい死ぬ、そういうこといっぱい書いてるのね。エレミアの哀歌の中でそういう状況もいっぱい書いてるのね。だから2つの可能性が出しながら、それは伝道メッセージです。そしてそれは17章だけじゃない。18章を見てね。18章はとても有名ですね。今の17の後半のメッセージみんなあまり あまり覚えてないんでしょうけれども、18章のその時氏の家のメッセージは有名ですね。それも見える形でやってるね。見えるんですよ、その、あの器を作りながらそれダメになってて、それで時氏はそれをやり直す。そしてそれは神様と同じですよ。神様は中堅はどこにあるのか、主にあるんだよ。それで6節はとても人気あるんです。でもその後8節10節はもう一度、もし何々なら、もし何々なら、こういう可能性あります。祝福の可能性あります。でも裁かれる可能性あります。やっぱり伝道メッセージですね。首を止めれば違うんだね。18章はなんとなく全体的に首を止める。17章は一つの罪のことですね。首を止めましたか。19章を読むとそうしないでね、あの違うの焼き物ですか、壊すと、もうダメです、そういうふうになるね。だから順番で17章にはチャンスあるんです。比べてみればこうなるんだよ、素晴らしい、このままで生きたらこうです。17章です。18章もそう書いてるんですね。19章はもう終わり、もうダメだ。そのもし何々ならということは19章に書いてありません。 if という言葉は19章にないです。だからどういうことを教えてるか、信じるチャンスあるときに、救われてめるチャンスがあるときには救われてめるべきですとおっしゃってるんだね。エレミアは素晴らしい予伝の伝道師でしたね。何人が救われたんですか。何人、全然書いてないです。ある人はその一緒に働いたバルク以外には誰も信じなかったでしょうと。まあそこまでじゃないかもしれませんけど、ただ書いてないんだね。私思うのは、エルミアは何十年間の中でいい経過見えなかっただけど、また生きてる間も見えなかったかもしれませんけど、エルミアの全体見ると最初はみんな反対したんです。でもバビロンが入ってくるんだね。その後で何章というと、まあ、開かなくていいけども、34章ぐらいからね、偽預言者はもういないです。バビロンに釣られたからいなくなった。そして体は王様でも、まあ、リーダーは王様はほとんど残ってないんだけど、まあ、リーダーはエルミアに質問するんですね。主のために、私のために主に祈ってくださいとか、どうすればいいか教えてくださいと。エレミアはその中でこう言うんですね。バビロンが入ってくるの予言という偽予言者は今どこにいるのか、今どこにいるのか、もういないね。だから全体的にエレミアは受け入れられてなかっただけど、最後はある程度は受け入れられてるんだね。でも多分バビロンで70年間の中で、また70年間の報酬になるのはエルミア予言したでしょう。だからあの中で偶像崇拝悔い改めたイスラエルですよ。そして戻ってくるんですね。あの時代の中でエルミアのメッセージを受け入れた人はもう一人じゃないよ。何万人、何十万人といっぱいあったと思うんですよね。圧倒で、圧倒で。普通の伝道師は、じゃあ今から招きします。今日イエス様信じたい人手を挙げてください。集会終わってから僕先生に聞くんだね。何人でしたかとか先生を聞くんだね。まあ、今日は一人は言いましたけど、今日残念ながら誰もいなかったんだね。じゃあ結果ないね。いやー、そういうふうに見ていますね。エレミアは長く見るべきだ。それでエレミアの関係の本見せるものちょっと持ってきました。この仲介書ですね、エレミアの仲介書、ジェレマイア・コメンタリー仲介書ですね。これはうちにあったんでね、あまり使ってなくて、一番下の本棚の一番下に当てて、ちょっと本はちょっとこういう風になっててとかちょっとボロボロになってて、使いすぎだからボロボロになってるんじゃなくて、使わなくてダメになってるぐらいで、エレミアはあまり人気がないから、エレミアの勉強はあまりやったことがない、メッセージはあまりやったことがないだけど、この書いてる人はファインバーグ先生でね、私は直接会ったことはないんだけど、 ファインバーグ先生は私の神学校の先生の一人の先生でした。私の先生の先生でしたね。そしてファインバーグという名前聞けばなんとなくドイツっぽいだね。これはファインバーグ先生はユダヤ人です。そしてファインバーグ先生はラビになるために聖書を勉強したんです。もちろん旧約ですね。そしてそれをやりながらファインバーグ先生はやっぱりエレミアも読んだりエゼキエル読んだりイザヤもと思いますけど、どこの特別に影響あったかわからないんだけど、ファインバーグ先生は本当に旧約聖書イエス様を予言してるんですねと信じたんです。だから私はわからないんだけど、ファインバーグ先生のエレミアとしてそれを学んだら、多分学んだと思いますね。この本書いてるからね、後でね。後の集会書どのぐらい書いてるかわからない。イゼキエルもあるかな。ちょっと難しいところいっぱいかなり教えてるんですね。またそのファインバーグ先生の息子たちもすごい学者になるんですね。本当に天才的な、素晴らしい本いっぱい出してるんだね。はい。最後に、この集会書に書いてることを一つ言いたいですね。これは伝道メッセージと言ったんでしょう。17章だけじゃない、18章もそうですね。19章はなんとなく裁きの予言ですから、もうあんまり伝道にならないかもしれないけど、18章についてファインバーグ先生こう書いてるんです。あの6節ね、今日読まなかっただけで、18章の6節のね、その特使の家のことですの話でね、イスラエルは主の手にあると、そういう主権のことが主にあるんだと書いてるんですよ。でも後でファインバーグ先生こう言ったんですね。あの8節と90節にあるの条件文も無視していきませんよ。2つの可能性あります。人間が分かることは信じるか悔い改めるか悔い改めないか。そして私たちは主はどういうふうにしている一人一人のことを分からないんですね。国としてこれは書いてるんだけど、18章はね、基本的には個人より。だけど2つの可能性がある、だからこれは伝道ですよと書いてあります。6節好きだからそれを強調して、後の2つの可能性はしないと伝道メッセージになりません。正しい教えじゃないです。ファインバーグ先生言うんだね。ファインバーグ先生はユダヤ人としてどういう信仰だったでしょうか。救われる前に、イエス様を信じる前には、多分パオロと同じじゃないかな。行いによって救いがあるでしょうか。もし天国に行くだったら、神様に受けられたら、神の国に入るだったら、何が必要でしょうか。行いです。イエス様を信じる時には恵みによって救いと分かってきましたね。信仰によって救いです。大賛成ですね。信仰と同時にあるのは何ですか。悔い改めです。悔い改めるです。そしてそれも強調しないと伝道集会がないですね。来週は伝道集会です。そういう可能性のことはこうですか。祝福受けるか、それとか日が来るかと、はっきりするメッセージあるだろうと思いますね。そしてそれは最後にどうなるんですか。招きあるでしょうね。そのために祈りましょう。そしてそれで決心しなさいと言うかもしれませんね。決心の言葉どう思いますかね。ユナン書に書いてあるでしょ、決心しなさいと。あ、書いてなかったね。書いてないね。伝道メッセージで決心しなさいと書いてないですか。まあ、2つの可能性出してるからそういう意味でしょう。気をつけなければ決心しなさいはなんとなく道録で決心しなさいという意味に聞こえるんだね。なんとなくそういうふうに、また信じなさいと聖書を教えてるんだから、気をつけなければそれは道録して信じなさいよというふうに聞こえる。それは間違いですね。本当の救いを受けれるために心から悔い改めるべきだね。そしてそれは主の力によって、聖霊の働きによってできるんだから、あなたによるんではないんだけど、ファインバーグ先生言うのは人間にも責任があるんだ。それでファインバーグ先生は行いによって道録によって救いを信じてるか、とんでもない。救われる前そうだったんだね。だから今度の伝道集会のために来週祈りましょう。エレミアからじゃないと思います。 二つの可能性あります。どっちにしますかと、なんとなくそういうメッセージと思います。主の主権があるんだけど、でも人間の責任あると私は思います。特にそういうことはエレミアとエゼキエルは強調すると思います。そのもしもしもしならなら書いてるのが多いから、じゃあお祈りしております。天のお父様、私たちはエレミアとしてあなたのメッセージを聞きました。私の言葉間違いやすいで完全にいいと思いません。ファインバーグ先生のいい仲介しようあることは感謝ですけれども、ファインバーグ先生は人間ですから間違いあるかもしれません。でも二つの可能性ははっきり書いてるから、私たちにもそれに対してどうするかということがあります。今度の来週の伝道集会のメッセージの重村先生のメッセージをどうか祝福してください。主イエス様の御名によってします。